私の歩く姿を見て、今日礼拝大丈夫だろうかと心配してくださいました。筋肉痛で大丈夫だろうか。そして感謝なことに、驚くべきことに、もう奇跡的に一切痛みがないんですね。もう神様が、今日礼拝守れるように、今日痛みを取り除いてくださったのかな。本当に心から感謝しています。おそらく明日痛くなるんじゃないかと思うんですけどね、今日は大丈夫っていうね。はい、本当に楽しいひととき、マイナス20度以下でしたけれども、そのような中でも本当に綺麗な、美しいから、世界を見ることができました。神様、本当に素晴らしいな、心から感謝いたしました。一言お祈りをして、そして今日の御言葉を読んでまいりたいと思います。お祈りします。愛する天の父なる神様、寒い日が続きますが、私たちを守ってくださり感謝いたします。主よ、どうぞ今日の礼拝もあなたの豊かな聖霊によって私たち一人一人を満たし、導き、必要な糧を与え、また整え、そしてまたあなたの福音をもって使わせてくださいますようにお願いいたします。どうぞこれからのひとときを豊かに祝福してください。また今日来れない方々の上にもあなたの豊かな祝福と恵みがありますように、このひとときを心から感謝し、御手に委ねて、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。筋肉痛になるとかならないとかですね、まあ、若い人はすぐなる、若いとならないのかな、ということなんですけれども、その若いっていう話で、今全然これメッセージと関係のない話なんですけどね、今朝ほどネイソンがですね、一枚写真をくれたんですね。どこのイケメンが写ってるかと思ったら、10年前の私でしたね。12、3年前の自分、ライアンと一緒に写ってたんですけれども、ずいぶんそれを見て、渋くなっちゃったもんだなって思いましたけれども、後で私の12、3年前の写真見たい方、妻が持っておりますので、1人1回100円、ね、1ドルでご覧いただけます全然メッセージと関係ありません、今の話は。今からメッセージが始まります。エペソ人への手紙の続きを読んでまいりましょう。エペソ人への手紙の主題テーマ、それは一致でありました。天の父なる神様、子なるキリスト、聖霊様が三つにして一つなる、一つである神であるように、三位一体、一体であられるように、神様は私たちが互いに愛し合い一つとなること、互いに一つの体となることを、頭なるキリストの一つの体となることを願っておられる。そのためにこそイエス様はこの地上に来られ、十字架で私たちの罪をあがない、よみがえり、命を与えてくださった。それは私たちがただ個人的に救われて天国に行って、ああよかったなるためではなくて、すべての人が、神様が愛するにあって、すべての人が共に一つとなるため、神にあって、主にあって、キリストにあって一つとなるため、これがエペソ人への手紙の大きなテーマでありましたが、4章に入りました。4章は、では私たちが一つとなるためには、私たちが一致して共に歩んでいくためには、じゃあ実際どういうふうに生きたらよいか、どのような心を持って、どのような行いをして、どういう思いで生きたらよいかということを具体的にパウロが示している、そういう箇所の今日は続きです。ここで、早速読みましょう。17節、そこで私は主にあって厳明し、おごそかに進めます。今からパウロが語ることは、パウロの個人的な意見、思いではなく、これは主にあって、主から彼が示されて語る、いわばこれはパウロの 思いというよりもパウロを通して語られる主なる神様が私たちに伝えようとしている内容であります。がもはやその内容はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。虚しい心、空っぽの心で異邦人が歩んでいるようにあなた方はもはや歩んではならない。これは神様の目から見て虚しい心で歩んでいるということですから、まあ、もちろん私たちが生きていく中で神様から離れ神を知らずに生きている時にですね、自分の人生の目的は何だろうか、ね、けれども虚しさを自覚し覚える、そういう恵まれたケースもありますけれども、しかしそういった場合だけじゃないですよね。本当は虚しく歩んでるのに私全然虚しくない、もうハッピーで毎日幸せですっていう人も世の中にいると思うんです。神様なんかいらないよって、ね、信仰なんかいらない、十分私はもう今幸せに楽しんでます。その人はそう思ってるかもしれませんけれども、でもそうではない、それは欺きであるってこの後語られますけれども、そうではない。神様の目から見てこの世界を作り私たちを作った神様からの目から見て虚しい心で歩んでいない、異邦人すなわち神様を知らない人々のようにあなた方は歩んではならない。18節、その虚しい心とはどのようなものかが具体的に語られます。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心とのゆえに神の命から遠く離れています。まず虚しい心とは知性において暗くなっている。知性っていうのはちょっと知的な感じっていうことじゃないですよ、そういう意味じゃなくて、知性、ここで言われる知性というのは神様を知るということです。神様のことを知る力というか神様を理解する部分ですよね。そのところが暗くなってる、暗かったらよく見えませんよね、分からなくなってる、神様を理解する力が鈍っている、神様を知る、本当は知るという部分が私たちの中に与えられているんだけれども、その機能が十分果たされていない状態になっている。その結果神の命から遠く離れている。命をくださるのは神様です。しかしその神様を知らないがためにその神様の命と遠く離れている。主イエスキリストを知らなければ、イエスキリストを通して与えられる命を知らなければ、その命から遠く離れてしまっている。なぜそのように私たちはなってしまうのか、その理由がその間に書かれています。その原因は無知と、彼らのうちにある無知と頑なな心とのゆえに、これが理由です。無知、それから頑なな心のために知性においてくるなり、神の命から遠く離れている、神様のことが分からなくなってしまっている。無知、無知というのは知らないということですよね。聖書の中にこんな言葉があります。神様は自然を通して、私たちが生きていく中でこの世界を通してご自身を表している。どうですか、畑仕事をしたり自然と関わる中で私たちは神を感じることがありますよね。お花が咲いたのを見たときに、あるいは大きな空を見たときに、海を見たときに、自然と、それが聖書の中に私たちは神という方がおられるということを、それが聖書の神様とはまだ結びつかないかもしれませんけれども、何かを感じるように人間は作られている。だから聖書は言うんです、神様の前にあなたが立ったときには私は神様を知らなかったって言い訳は通用しないよって聖書に書いてある。 なぜなら神様は聖書の御言葉を通してもちろん、あるいは御言葉をたとえ知らない時代の人々に対しても、私たちのすべてこの作られた被造物を通してご自身を私たちに示し明らかにされている。まして私たちが求めるならば、神様はご自身を表してくださるお方である。だから神を知らないとは言えないよって聖書を言ってるんですね。示して。ですからここで言っている無知というのは、いや私聖書を読んだことないから神様知りません、私神様の顔見たことないから神様知りませんという環境のせいの無知ではないんですね。そうではなくて、その後に書かれている固くなな心、神様はあらゆることを通して私たちにご自身を示し、私たちと交わりを持とうとしてくださっている。しかしそれを阻むものがある。それは私たちの固くなな心である。その固くなな心のゆえに私たちは無知の状態を続けてしまい、その結果神を知ることができなくなってしまい、神の命から遠く離れてしまった。そして神様を知らないように生きてしまっている。その結果どうなってしまったか、19節です。神を知らない人たちどのようになってしまったか、道徳的に無感覚となった。そしてもっと具体的に言えば、公職に身を委ねてあらゆる不潔な行いを貪るようになっています。神様を向けて知らない、知ろうとしない、神様に背を向けて生き続けた結果、人間はこのようになってしまった。まさにソドムとゴモラを思い出しますね。道徳的に無感覚となった、痛みを感じなくなった。これ言語は恥知らずとなったって言葉なんですね。恥ずかしいと思わなくなった。私たちが本来であれば恥ずかしいと思うべきこと、恥ずかしいと思わなくなってしまった。無感覚になってしまった。そして公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになった。私たち弱いですから、悪いと思いながらもついつい悪いことをしてしまうことをあると思うんです。悪いなと思いながらついつい罪を犯してしまう。でもここで語られている状態というのは、もはや悪いとも思わない、何の咎めもなく、何の思いとどまる心もなく、むさぼってる、ね、食べ物むさぼり食うってありますけど、まさにむさぼっている。不潔な行いという書かれています。この行いという言葉は、ただの行為を表す言語ないという言葉ではなくて、商売を表す言葉が使われているんですね。商売をするという言葉、言語では商売する、それによって利益を得る、金儲けをするという本来は意味の言葉なんです、この行い。なぜパウロはこんな言葉をここで使っているのか。エペソという町には有名な神殿がありました。古代七不思議って皆さん聞いたことあります？古代七不思議の中の一つに、エペソのアルテミス神殿というのがあるんですね。アルテミス神殿、大きな神殿がエペソの郊外にあったんです。その大きさはギリシャのパルテノン神殿、皆さん教科書なんかで見たことありますでしょうかね。パルテノン神殿の4倍の大きさです。神殿境内の奥行きは100メートル、幅は約45メートル、そして中には100本の大理石の石柱が立ってた。その大理石は1本直径 1.8 メートルですよ。こんな大きな大理石の石が100本ずらっと並んで、そしてそこにはアルテミスという女の神様、女神が祀られていたんですね。アルテミスって皆さん見たことあります？アルテミスっていうのはギリシャ神話のゼウスの娘って言われてるんです、ね、場合は、まあ、普通私たち、これ、おっぱいは2つでございますね、犬だと4つぐらいある場合もある。ところがこのアルテミスは全身そうなんです。全身 気持ちがちょっとグロテスクですね。これは多産の女神、豊作の女神だから、そういう形をしていたわけなんですよね。そして、アルテミスのお祭りというのがあったんです。当時今でいう3月から4月ぐらいにお祭りがあったんです。その神殿にみんなこう参拝しに来るわけですね。当時そこ以外に30箇所ぐらいお祭り、司書みたいなのが世界中にあった、だから有名だったんです。そしてその総本山にそのお祭りになるとみんな来るわけですよね。そしてそこで何をするか、その神殿には神殿娼婦という人たちがいる。そして参拝をして、捧げ物をして、そこで神殿娼婦と寝るんです。それが参拝の方式だったんですね。だから神殿の中でまさに不潔な行い、みだらなことがそこかしこで行われていた、当たり前のように。そしてそれが神様を礼拝する仕方なんだ。そして来た、主には男性でしょうね。でも当時は女は一生に一度はこの神殿に奉仕しなきゃいけない、こういう決まりがこの周辺にはあったそうですよ。だからもう嫌おうなし、ね、かわいそうですけれども、女性だったら一生に一回はそういうところに連れて行かれて、そういう仕事、いわゆる売春という仕事をそこで当たり前のようにさせられていた、そういう神殿だったわけですね。そしてそこで莫大なお金が儲けられるわけですよ。もう超巨大な売春宿です。要は神殿とは名ばかりの、そので莫大なお金が入ってくる。そしてその周りにはその神殿をですね、ミニチュアを作って、東京タワーなんか行くと売ってますね、東京タワーのミニチュアが。あと、あるいはフランスなんか行くと、あれなんて言うんでしたっけ、エッフェル塔のね、ちっちゃいの売ってますけど、ああいう感じで小さなこのアルテミス神殿のミニチュアが銀細工で作ったのって、それでみんな大儲けしてたわけです、エペソの町は。ですからパウロがエペソの町に行って、それは誠の神ではないと福音を述べ伝えた時に暴動が起きましたよね。銀細工人たちが集まって、組合で集まって出てきました、デメテリオという人ですか、使徒の19章23節41節に出てきますけれども、これじゃ商売上がったりだ、暴動をそこで起こす。その背後にはこういうことがあったわけですね。ですからパウロがここで不潔な行いと言っているこの行い、商売という言葉の背後には、エペソで行われていたそういう、いわゆる町を挙げての売春商売、こういったことがあったわけです。20節、しかしあなた方はキリストのことをこのようには学びませんでした。ただし、まあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。私たちクリスチャンがですね、時々誤解をしてしまう、間違ってしまうことの一つに、道徳的にちょっといい加減になってしまうということがあると思うんですね。それはなぜかというと、イエス・キリストによる救いは私たちの行いによるのではない、私たちの信じる信仰によるのだ。そうですよね。そうすると、じゃあ行いはどうでもいいんだろうか、好き放題やっても、あるいは一生懸命行いも良い行いをして生きても、結局のところは行いではなくて信仰によって救われるのであれば、我慢していいことするより好きなことをやってイエス様信じて死んで天国行った方がお得じゃないかってね、極端な話ですよ。そんなことをあんまりね、皆さん思わないかもしれませんけど、そういうふうにでも極端な話思ってしまう。信仰、私たち救いについては非常にいつもいつも強調されます、教会に来るとね。信仰によって私たちは救われるのです、行いではないのです 毎回語られます。でもその反面、道徳的なことがちょっとおろそかに、ちょっとカレーライスの福神漬けみたいになって、まあ、それはできたらやっといてくださいみたいなね。でもそうじゃないというんです。パウロは本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているならば、あなた方が本当に自分の行いではなくてイエス・キリストの行いによって、すなわちそれは十字架の死と復活、イエス・キリストがあなたの行いの代わりに行いとなってくださった、イエス・キリストを通してどれほど神様が私たちを憐れみ、私たちを救いたいと願い、私たちのためにイエス様を使わせてくださったか、そのことを本当にあなたが心から学んでいるならば、イエス様は私たちが道徳的なことにおいても彼に倣って生きてほしいと神様は私たちに求めておられることは当然わかるはずである。神様の愛を心に受けていながら、それをしっかりとキャッチしていながら、じゃあ好き放題行きましょうかとはなるはずがないってパウロは語っているわけですね。あなたがキリストにあって教えられているならば、まさしく真理はイエスにあるのですから。トゥルース、真実はイエスにある。私たちが信じるだけで救われるのであるから、行いはどうでもいいっていう場合には、そこには真実がないっていうことなんです。イエス様は真実だから、イエス様に本当に聞いていたら、もしそんな考えは起こらないはずである。真実は一つである。もしそのように思うんであれば、それは真実ではなく、あなたを欺く偽りである。22節、そのキリストにあって教えられた内容です。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。これがあなた方が学んだキリストの教えである。人を欺く情欲、それは私たちを欺き滅びにいざなう情欲です。大丈夫大丈夫、好き放題やったって大丈夫よ、ね、死ぬ前に信じますって言ったらいいじゃないかと、ね、気持ちのいいことしようよ、楽しいことしようよって、そうやって情欲は私たちを欺くって言うんです。大丈夫大丈夫、欺いて滅びへ私たちをいざないていく。しかしそのような以前の私たちは脱ぎ捨てるべきことを学んだ。これ本当はべきという言葉使われてないんです。原文では、原文では脱ぎ捨てたのです。不定過去形ですけどね、不定過去形、過去の動かざる事実、不定過去形。イエス・キリストにあってそのような罪深い過去の自分は脱ぎ去った、取り払われた。これは動かすことのできない過去一回限りの事実である。私たちよく不安を覚えます。本当に私救われてんだろうか、本当にイエス様は私の罪を贖ってくれたんだろうか、まだちょっと残ってんじゃないだろう、汚いところが、なんてね、思ってしまいますが、不定過去形です。過去の動かざる事実、それは何人も変えることができない。イエス・キリストは確かにあなたのすべての罪を負って十字架で死に蘇られた。これは動かぬべきだ、事実である。ですからパウロがべきと言ってるのは、今からあなたがそうすべきだって言ってるんじゃなくて、すでにあなたの罪はイエス・キリストによって清められ、取り払われている、そのことをもう一度思い出しなさい、忘れてはいけない、思い出しなさいということです。そして23節、またあなた方の心の霊において新しくされて、これは今度は現在形なんですね。現在形の受動態です。しかもつまり神様が今現在継続的に私たちを新しく作り変え続けてくださってる、そういうニュアンスの言葉ではここ書かれているんですね。 そして心の霊というのは口語訳では心の深みと書かれてますけれども、心の一番深い部分から神様は私たちを日々新しく作り変え、今現在も続けてくださっている。そして、ここでは新しい人と古い人という言葉が出てきますね。古い人を脱いで新しい人を着なさい。あなた方というのは複数形ですけれども、古い人新しい人というのはこれ今度は単数形です。普通だったら複数形なんです。だって語りかけているのはあなた方ですから。新しい、服は一枚じゃなくてみんなの分と思いますよね。でも古い人新しい人はわざわざ単数で書かれている。それは古い人が象徴するものがアダムであるということ、そして新しい人、これが象徴するのはもちろんキリストである。古い人によって、すなわちアダムの、またエヴァの罪によって私たちは本来神の形に作られたんですね。神様の形を形取って作られたけれども、アダムによってその形が崩れた。しかしもう一度新しいイエス・キリストを着ることによって、本来私たちが持っていた神の形を取り戻す、もう一度再建していく。それが24節で言っていることです。真理に基づく義と正をもって神に形取り作り出された新しい人を身に着るべきことですね。こういうことです。ですから私たちはただ罪が許されて、はあめでたしめでたしじゃなくて、罪が許されるということは同時に新しい人を着るということ、一度失われた神の形を、神が私たちに与えてくださった神の形をもう一度取り戻し愛犬していくということ、それが新しい人を着るということ。だから私たちは、ああ罪許されてありがとうございましたで以前のまんまで同じで生きるってじゃないんですね。そこから本来私たちの姿を取り戻していく、これが本当の信仰です。新しい人を着て、本来神様が最初私たちを創造した姿に戻っていく、回復していく、再建されていく。そして25節以降はその姿が具体的に書かれています。じゃあ私たちは新しい人を着て神の形に作られていく、それはどういう形だ。25節ですから、あなた方は偽りを捨てなさい。おのおの隣人に対して真実を語りなさい。古い人をここで脱ぐというのは偽りを捨てる、新しい人を着るというのは隣人に対して真実を語るということです。偽りを捨て真実を語りなさい。私たちは体の一部として互いにそれぞれのものだからです。これが理由です。私たちは一つだから、偽りではなく真実を語りなさい。偽りを語った方が楽ですよ。特に私たち日本人事なかれ主義だからね。今日私綺麗かしら言われたらね、いや綺麗だねって言っといた方が楽じゃないですか。まあそういう場合は綺麗ですねって言った方がいいんですよ、そういう場合は。でもそう言った方が楽じゃないですか。わざわざ揉め事を起こすよりも、明らかに聖書に反するようなことを相手がもし言ってたとしても、ああそう、それはあなたの意見なのに OKOKOK 言っといた方が楽じゃないですか、問題を起こさない方が。で自分はね、真実を持って自分は救われればいいんだから。でもそうじゃないって、偽りを捨てなさい、そして真実を語りなさい。それは互いに偽り、私たちは自分のもの、一つの体であるから。自分だけ救われてこの人は偽りを信じてこのまま地獄に行っちゃうけどまあいっかじゃなくて、その人もあなたの体の一部だって、それが神様が願っていることだって。だから自分の体のようにその人のことを愛し思うならば、偽りを捨て真実を語りなさい、語り合いなさい。時にそれは痛みを伴うことがあるかもしれない。しかし真実を語ろうではないですか。私たちは愛を持って真実を語ろうじゃないですか。 26節、怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままではいけません。怒るというのはね、ある意味どうしようもないということじゃないんですけど、まあね、自分ではどうしようもないですよ。怒りというのは湧いてくるものですから、ね、で中には正しい怒りというのもある。イエス様もお怒りになったことがありました。まあ、私たちの怒りと違って、イエス様の怒りは神を愛する心から怒り、聖なる怒りですから、私たちのね、罪から来る怒りとは全然別物ですけれども、私たちは怒ることが必要な時もあるし、怒りたくなくても思わずね、イライライライラしてきちゃう時っていうのは、それ生きてたらある。でもパウロはアドバイスするんです。でも罪を犯してはいけない、日が暮れるまで憤ったままではいけない、それをコントロールしなさい。私たちには知性があるんです。神を知る力があるんです。神に似せて私たちは作られたんです。怒りが湧いた時にそれを制しなさい。怒ったままではいけない。なぜですか？なぜならばそれは悪魔に機会を与えることだからってパウロは言ってます。怒ることが必要な時もあるけれども、ずっと怒りっぱなしは良くない。なぜならば怒ってる状態、怒りの感情に支配されている状態というのは、一番サタン悪魔に付け入るチャンスを与えるから、犯され、その怒りから実際に罪を犯しやすい状態であるから、いつまでも怒ってはいけない。28節、盗みをしている者はもう盗んではいけません。もう盗んでる人が教会の中にいたんですかね。古い人を脱いで新しい人を着たはずなのに、ね、私の手が勝手にこれを取ってきましたなんていたんでしょうか。そういうことじゃないんです。そういう人もいたかもしれませんけれども、万引きをしてる人がいるっていうね、そういうことではなくて、その後に帰って困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事、骨折って働きなさいと続きますけれども、実際くすねてる人はいないかもしれない。お店に行って盗んでる人、銀行に行ってお金を、ね、盗んでる人はいないかもしれない。でも私たちは知らず知らずのうちに盗んでるかもしれない。それは困っている人に施しをするため、それをやめて、盗むのをやめて、じゃあ何をするかという時に、困っている人に施しをしなさいというわけですよね。どうでしょうか。私たち、パンが2つあります。パンが2つあって、目の前にお腹を空かせている人がいたとしましょう。という時に、いやでもこのパン1個取っといたら明日食べれるからな、ね、それを懐に入れて、そしてパンがないふりをして、見て見ぬふりをして、お腹を空かせ、困っている人の前を通り過ぎていく。法律上は罪じゃないですよ。法律上は自由ですよ。自分のものだから何しようと、自分のお金だし、自分のパンだし。でもそれは神様の目から見たら盗んでいることじゃないですか。神様から与えられたもの。マザー・テレサが言いましたね。この世界にはどうして貧困があるんですか、意地悪な質問されて、マザー・テレサ、神様どうして貧しい子供たち助けないんですか、意地悪な質問したわけです。マザー・テレサはこう答えたそうです。神様は意地悪じゃありません。神様はあふれるばかりの食べ物、必要なものを私たちにくださってます。でもどうして子どもたち、あるいは大人でも飢える人たちがいるのか。それは人間が奪い合って与えないからです。神様くださってる、でも私たちが奪い合ってるから、必要以上にこれ私のものだってやっているから飢える人たちがいる。それは神様の目から見たら、もしかしたら盗んでいることではないでしょうか。また骨折って働きなさいと言ってますよね。今の時代一ことになってますよね。今の時代ね、骨折って汗水流して一日中働いている人の給料は安くて、何もしないでちょっとパソコンちょちょいのちょい、あるいは大金銀行に預けてる人、何にも働かない人はガッポガッポお金が入ってくる。どう考えても普通の人が見てもちょっとおかしいと思いませんか。それは神様言いますよ、骨折って働きなさいって、汗水流して働いて 糧を得なさい。もし私たちがそうでないとしたら、何もしないで寝てても勝手にお金が錬金術のように生み出して私のところに入ってきてるとしたら、その人の知らないところで貧しく苦しんでる人が必ず世界のどこかにいるはずですよ。直接その人は盗んでないかもしれない。でもそれは盗んでいるということと神様の目から見たら同じことではないでしょうか。悪い言葉を一切口から出してはいけません。痛いですね。私下品なことばっかり言うから、もうこの言葉がもう身に染みて痛いんです。もうこの言葉呼ぶたびに穴に入りたくなっちゃうんですけども、でもこれも悪い言葉、もちろん下品な言葉言わないに越したことはないんですよ、ね、牧師があんまりそういうこと言うと子供たちが真似したりするから私気をつけなきゃいけない。でも下品な言葉避けましょう。上品にいきましょう皆さんね。でも綺麗な言葉を使っていたらそれでいいかって言ったらそうじゃないですよね。綺麗な言葉を使っていたって人を傷つけ、人を貶め、人を見下すことはいくらでもできる。丁寧な言葉を使って、優しい言葉を使って、配慮しているような言葉に一見聞こえるけれども、結局はその人を責めている言葉、その人をバカにしている言葉って世の中たくさんあると思うんです。そういう言葉を捨ててしまいなさいって言ってるんですね、ここでは。そしてただ必要な時、人の徳を養うに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。難しいことですね。どうですか皆さん、ね、必要じゃない時ばっかり私たち話しますよね。必要な時になるとみんな無言になっちゃって、ね、必要な時になると誰も喋らなくなっちゃってね、必要じゃない時になるとわーっていくらでも話が出てくるっていう。でもそうではなくて、必要な時に人の徳を養うのに役立つ言葉はその人にとって励ましとなる、結果その人のやがて恵みとなりうる、そのような言葉を語るようにしなさい。どんな言葉を語ったらいいんでしょうか。一番のお手本はイエス様ですよ。イエス様の言葉を私たちと人の徳を養い、人に恵みを与える言葉はない。イエス様から私たちも学びたいと思うんです。イエス様の足元にも及びませんけれども、イエス様の言葉をたくさん学んで、たくさん聞いて、イエス様のようにその人にとって恵みとなるような、励ましとなるような言葉を語ろうじゃないですか。30節、神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方我が内の日のために聖霊によって勝因を押されているのです。パウロはこれまで、あなたが本当にキリストに学び、キリストを信じ、キリストなさいで救われて生きるものであるならば、こういったことはやめて、こういったことをしなさい、こうあるべきであると語り続けてきましたけれども、それは決して私たちを裁こうとしているわけではない。エペソの教会、あるいはその書の周辺にいる教会の信徒の人たちに向けて、あなた方なってないね、ちゃんとやってんの、そういう上から目線でパウロは語ってきたのではないんですね。なぜそのように生きてほしいか、それは聖霊を悲しませてはいけない。そういうことをあなた方ちゃんと守って、クリスチャンらしくちゃんと生きなかったら、あなたはクリスチャンとして認められませんよ、ちゃんとしてくださいよという、半ば立法主義ですよね。これは半ば脅し文句のようにパウロはこれらの言葉を語っているのではなくて、あなた方はすでに聖霊の勝因を押されている。その聖霊とはあなたに対する神の恵み、神のご愛、神の救い、神の命の保証、すでに保証されている。そしてそれを取り消すことは誰にもできない。どんな生き方をあなたがしようとも、神のあなたのうちにはすでに聖霊の勝因が押されている。その勝因がある人はもう神の国に行けるんです。その聖霊を悲しませないでくれって、パウロの切なる願い、神様の切なる願いですよ。神様を上から目線で脅しをかけながら私たちに、あんた方クリスチャンこうあるべきだよって、 こうじゃないのは弾かれて弾いちゃうよ、そういう気持ちで神様は決して語ってない。頼むからあなた方は神の子ではないか、私の子供たちじゃないか、だったら悲しませないでくれって、この祈りの霊を悲しませないでくれ、あなたのうちにいるこの命の霊を悲しませることをしないでくれって、これがパウロの願い、神様の私たちに対する思いです。ですから決して立法主義的に読まないでください。ここを読んでですよ、おあの人さっき汚い言葉使ったなとか、あの人恥ずべきことしてるとかですね、聖書の御言葉をこうあるべきであるというのを読んで、クリスチャンな、ね、教会の中で周りのクリスチャン見渡して、あの人なってない、あの人70点、50点なんて言ってですね、裁かないでください。そのためにパウルは語ったんじゃないんです。私たちがこうあるべきだってこと。聖霊を悲しませないでください。あなた方は、たとえ今どんなにダメであったとしても、神の子供であることに変わりはない。誰もそれを変えることはできない。ただ、神様を悲しませないでください。なんで神様悲しむんですか、なぜ聖霊は悲しむんですか。あなたが誠に神様の子供だからですよ。自分の子供関係なかったら悲しみはしない。でも私たちは神様の子供なんです。神様は私たちを愛しているんです。だから神様は悲しむんです。だからそのようにはもう歩まないでくれって、この願いをどうぞ皆様で言ってください。愛の言葉です。これはこの聖書の御言葉で自分や人を裁かないでください。31節、無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなど一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。古い人を脱ぎ去りなさい。なんでパウロこんなことを語るんですか。それは私たちの中にこれらのことがあるからですよ。これらを読んで、あ、私ダメなクリスチャンだなって多くの人が思うと思うんですけど、なんでパウロはこういう言葉を語ったのか。それはクリスチャン、イエス様を信じて救われた人たちの心の中にも今なおこういったものが残ってるからに他ならない。だからパウロは語ったんです。だからこれは命令というよりも祈りです、願いです。私たちの天の父なる神様、どうですか皆さん、自分の心を見たときに、ああ無慈悲があるな、憤ったな、私たちの中に理不尽な怒りがあるな、叫びがあるな、あるいは人に対するそしりが確かに私たちの人生振り返り、今心の中を見るときに確かにあるな、神様どうぞ許してください、どうぞこれらを私から取り除いてください、イエス様はそのために十字架で死なれたことを信じます、どうぞこれらの悪意を悪しき思いを私たちの心から取り除いてください、という切なるパウロの祈り、願いだと思うんですね。だってパウロ自身こう語りながら、自分は罪人の頭ですって言ってますから、パウロ自身自分生きたいように生きられないって言ってますよね。ローマ書の中で自分の思うこととは違う罪を私は犯してしまう、私はなんて惨めな人間なんだろうか、しかしこの私を救うことができるのは主イエスキリストだけである、だから誠の神に誉れがあるべきかなってパウロはローマ書の中で告白してますよね。私たちもそういう告白を持っていきたいと思うんです。クリスチャンであってもこういうものを持っててもいいという神様がいるんではないんです。でもあるのは事実なんです。でもこれらを神様が取り除いてくださるように祈って求めていきたいと思うんですね。最後に32節、お互いに親切にし心の優しい人となり、ね、お互いに親切にし、昨日もアイススケートに行ってスケート靴のレンタルが閉まってたんですね。それで何人かはスケート靴を忘れて、これは困ったなって、僕は内心これで外に行かなくていいからラッキーだと思ったんですけども、そしたら、ね、このスケート靴貸しますよってお互い親切、互い親切にし合うと本当に心があったかくなりますよ。心の優しい人に出会ったら本当に心が優しくあったかくなりますよね。 僕いろんなクリスチャンの方に出会ってきました。もちろんクリスチャンだからといってみんながそのようにパーフェクトな人たちばかりではないと思いますけれども、でもクリスチャンに出会う中で一番感じたこと、それは優しさです。心が優しいって。しかもそれは人によく思われたいから優しくしている優しさ、自分の立派さのために優しくしている優しさではなくて、どうしてこの人そこまでやるかなっていうぐらい、本当にまさに23節にある心の深みから湧いてくる優しさに触れましたね。最初はその優しさに魅了されて教会に僕通い始めた。でもそれはその人のうちにおられたまさにイエス様のなせる技であったと思うんです。ですから神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。すべてはキリストです。キリストが愛してくださったように、許してくださったように、そのように私たちが生きるときに私たちの心の霊、心の深みから互いに親切にし優しくする心が育まれ湧き出てくるのではないでしょうか。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちの心の内には罪があります。あなたはそれを百も承知の上でなお私たちを愛し続けてくださっています。どうか主よ、私たちがそのことを良しとして、このままでいいのだ、そのように生きるのではなく、主よ、そうまでしても愛してくださるあなたなのでありますから、そのあなたが望まれる神の子供と歩むことができますように、どうぞ私たち一人一人の魂にあなたの愛を注ぎ、優しい心、互いに親切にする心、あるいは貧しい人たちに手を差し伸べる、あなたがそのようにこの地上で生きてくださったように私たちも生きる、そのような心と知恵と力とそれを行う技を豊かに私たちに授けてください。すべてを感謝し御手に委ね、感謝しイエス様のお名前によって